桜川マキシム。
はい、どうもヤスです。
どうもリッカです。
なんで時々高いバージョンと低いバージョンがあるんですか。
安定しないんですよね。いやだからいつも元気に出るのもちょっと嫌じゃないですか。
あんまりリッカさん元気はつらつイメージがもともとないですけどね。
そうなんですよ。僕が元気はつらつだった時期っていうのはほとんどないんですよ。
おぎゃーぐらいだいぶ勢いよくいったんちゃいます。
その頃は記憶にないんですよ、残念なことに。
いやなんかね、3歳とか4歳とかの男子って、
うんうん、
今日やった遊びはわーって言いながら走るとかやったりするじゃないですか。
でもその頃の自分は、
うん、
今の僕の延長線上にあるのかちょっと自信ないですよ。
なるほど。あれですね、わらしのことは捨てたりってやつですね。
うん、まあ、わらしな、あれです、子供ですね。
子供です。
わらべのことですね。
そう、わらべのことですね。
はい、今のって、はい、どこから来た言葉なんですか？わらしのことは捨てたりって。元ネタがちょっとわからなかったんで、解説をこうググッと。
はい。ゴーストインザシェルで言ってたやつです。
あ、なるほど。惜しい守るですね。
惜しい守るですね。今話題の惜しい守る。
作品をほとんど見たことがないという、犬に似たおじさん。
そう、犬に似たおじさん。野良犬っぽいおじさん。最近トリミングをされてるような雰囲気にちょっと小切れになったおじさん。
で、最近野良犬を見ないので、欲しい守るもあまり見なくなったよねっていう風に言われがちなおじさんですね。
保健所に連れて行かれてガス室に送られるおじさんこと欲しい守るですよ。
紐をつけられて建物の中にいるからですね。
そう、ユダヤ人か欲しい守るかっていう。ひどい。
まあでも、だからこそ生まれる創作の味があるわけですよ。
そうですね。いやいやいや、何の話ですか？車の話をするんですよ、今日、車の話。
はいはいはい。
うん。
ジャスさんが乗ってる車といえば N1 だっていうことが、この間、まあ、どっちのファイルが先に出るか分かんないですけども、明らかになったわけですけども。
だいぶ前に汗びで言ってましたけどね。
あ、そうでしたっけ？
うん、N1 のターボ乗ってますよ、言って。
ああ、ほら、汗びってあんまりなんか真面目に聞く番組じゃないんで、なんか言ってもら全部嘘でもいいぐらいのつもりで聞いてるんで、あんま覚えてないですね。
正々堂々と言われるとムカつく。
だって映画の話とかしてないし。
してるわ。若干してるわ。
それ毎回言えます。毎回言えます。
若干。
いや、3回に1回ぐらいはしてないですよね。
いや、この後上がるやつも雑談ですけど、映画の話してますよ。
雑談ですけどって言った後に言ってもそれ説得力が。
じゃあ、だから映画の話ちょっとぐらいしてたらいいかなっていう。
だってほら、それはですね、うん、映画の話をするようなタイトルの番組でそれだったらよくないじゃないですか。
あ、セビア
し。桜川マキシムっていう番組が桜川の話を一切してなかったらどう思います？
してないし。もう住んでないし。住まんようなってもう7年ぐらい経つし。
まあ住んでる頃もしてないですしね。
そうなんですよ。で、住まんようなってから一回も行ってないですし、ね。
つまり桜川にいられなくなって引っ越したって意味ですね。
いやそんなね、誰とは言いませんけどね、竹槍さんみたいなことないですよ。
竹槍さん、ああ、そうですね。
ここピーって入れますけど。
うん。なんか実家の方でちょっと。
そう。
女の人に手を出した結果みたいな、そんな話を。
うん。
あれって普通に番組でしてませんでしたっけ？
あ、してましたっけ？
うん、多分桜川マキシムでしてたと思いますよ。僕が知ってるんで。
じゃあ、ピー入れないです。そうです。そんな竹槍さんみたいなことないです。
はい。
はい、大丈夫です。車の話。
はいはいはい。
ねえ、なんかちょっとね、この間ね、梅田の地下で飲んでる時にね。
うんうん。ガソリンをですか？
ガソリンを飲んで、まあ、ある意味ガソリンですよ。
あ、確かに。
うん、飲んでる時にですね、リッカさんが。
揮発性の液体を。
そう、白のやつね。飲んでる時に、リッカさんが、そんな話題しましょうって言ってて、その時ついつい言いそうになるという。
はいはいはい。
話やったんですけど。まあ、自動運転。
はい。
うん、どうですかっていうね、ざっくりした話を。
そう。いやー、だってね、今、うん、そういう話よく聞くじゃないですか。
はいはいはい。
うん。ジャスさんって運転好きですか？
好きではないですね。
うん。まずこの自動運転っていうものを、歓迎する立場なのか、それとも、
ああ。
そうじゃないのかっていう風な立場を鮮明にしましょう。
どっちかというとね、
うん、
そのそうじゃない人って、自動運転いらないわっていう人って、
はいはい。
まあ、はっきり言う人って、まあ、いわばどっちかというと、マニュアルに乗るべき派の人でしょ。
うん。あの、車雑誌とか未だに買ってるようなタイプの、
はいはいはいはい。
人ですよね。
声がダミ声で葉巻を吸って、ハットを被ってるような人でしょ。
そうそうそう。でなければ、
うん。
車の後ろをですね、開けて、うんうん、荷室の広さを測る専用の棒を用意してるような、そういうタイプの人ですよ。
あと、あれですね、車種が車種なので、そっちは、トランクちゃうとか言うてきたりするっていうね。
そうそう。今時の車あんまりトランクついてないですからね。
そうですね。うちもトランクはないですけど、僕だって K 乗ってるぐらいですから。
はいはい。
ターボの車選んでる理由も、坂多いしっていう理由なんで、
うんうん、
うん。まあまあまあまあ、元でオートマですし。
うん。
もちろん自動運転に越したことないですね。
まあ、マニュアルの設定ないことが今大半ですからね。
ね、うん、N1 は、確か、パドルシフトぐらいは、今あったんちゃうかなと思います。ああ、
でもそれを選ぶと、高くなるっていう、う
ん。そうです。
なんとなく理不尽な、状況ですよね、
うん。そうですね。で、うちは別にパドルシフトついてないので。
はいはい。
はい、普通のね。ただまあまあ、エンジンブレーキはなぜか多用する人ではありますけど。
うんうん。
うん、エンジンブレーキ大好きなんで。
なんでですか？
なんとなくです。
操縦してる感ですか？
いや、なんとなくです。燃費ええし、その方が。
はいはいはいはい。
ぐらいの理由でしか車運転しないですし、
うん、
僕はメガネの度数が結構強いんですよ。
あ、はいはい、そうですね。正面から見ると。
うん。
顔の横幅が 1.5 センチぐらい狭くなるぐらいの度数ですよね。
あ、気にされてましたか。
うん、そうなんですよ。僕はいつも嘘メガネしかかけないので。
あーはーはー。
そうそう。ここでバレちゃうんだよなって思いながら、本当のメガネをかけてる人を羨ましいなって思って見てますよ。
僕は嘘メガネやっていうことを今知りましたけどね。いや、そうなんですよ。僕だからね、結構メガネ度数は強くて、特に左目がね、弱いんですよ。
あれですね、度数の強いものは好きなんですね。
そうですね。何かに酔うのが好きですね。メガネもまあ酔うぐらいね、度数強いんですけど。うんうん、
はいはいはい。
だからね、やっぱね、左目は視界がね、弱いんですよ。
うんうん。
うん。レンズの端っこの方歪みますし、やっぱね、左目より右目の方多用するっていうのがあるので、
うん、
やっぱね、左側の注意力がね、多少散漫なんですよね。
うんうん、
だからね、やっぱね、運転でもね、左側で気ぃつけとかなあかんわみたいな意識ってあって、そんなん気にしてると楽しくないでしょ。
まあ、そうですね。
だからね、運転あんま楽しくないんですよね、正直。
そうすると自動運転には早くなってくれた方がいいっていう立場になってきます、自然と。
ただで安全なものが提供されるんであれば、喜んでってなります。
うん。
ただであれば。
ノーコストで。
そう。でも、ただじゃないでしょ。
まあ、そうですよね。
なので、その辺ですよね。あとだからコストの問題じゃねえのって思ってます。
まあ、全部普及しきっちゃえば、気にすることもなくなるんでしょうけども、そこまでの移行段階ですよね。
そうそうそうそう。いや、だから多分ね、どっかの段階で、その導入するためのコストみたいなものを、ちょっと推進していこうみたいなのもあって、なんか補助金が出たりやなんかで導入しやすくはなったりするんやろうなと思いますけどね。
この間ですね。この間という か昨日だったかな、おとといだったかなぐらいで、あったニュースなんですけども、
うん、
自動運転のタクシーを2020年までに実用化へっていうような、そういうのがあって、まあ、2020年までにということだから、東京オリンピックが東京でもしも開催されるとしたらば、その時には、自動運転タクシーが走ってるようにしたいよねっていう、そういう話なんですね。実際にそのサービスを始められるようにしたいというような、そんなお話なんですけども、自動運転って責任の所在をどこにするかっていうのが一番難しいところだと思うんですけども、だってそれ、車が勝手に運転してたものが何かにぶつかったりしたらば、その責任って誰が取るの？車って。メーカーってなりますよね。
でもあれちゃいます？メーカーはもう、腹決めてる感じありません？もう、メーカーになるよっていう責任は。
うん。
うん。つい先日も、何ですか、テスラ。
はいはいはい。
の、なんか自動運転の車の自動運転さ、みたいなところ。
うん。
どんだけ自動か、みたいなことを他のメーカーのオーナーが、なんか、揶揄するみたいなニュースがあって。
うんうん。
テスラのやつはね、って言って、あんなもん自動運転って言わないよ。運転のアシストだよ。
うんうん。
うん、自動運転っていうのはね、メーカーが責任を持つから、もうあとは運転手は乗ってりゃいいんだよっていうところまで行って初めて自動運転なんだよ、みたいなこと言ってて、あ、はっきりもうメーカーの責任になるって言ってねえやなと思ったぐらい。
う うんうん。
うんでしたから、まあまあ多分もう腹決めてるんやと思うんですよ。
まあ運転手が責任取るって言われても困りますよね。自分が何もしてないのに。
あと困るのは、うとうとしてるときに、では運転は、ドライバーさんにお願いしますって急に言われるのも困りますけどね。
あ、それ眠気覚ましのためにですか？
いや、
だって、車が飽きたから変わってって、その話？
いや、だから状況的に自動運転無理っぽいんで、よろしく、みたいなこと言われると。
はいはいはい。
ってなりますけどね。
それびっくりした時点で目が覚めるから、まあいいのかなと、思いますけども、でも、これまたちょっと別のニュースなんですけども、
うん。
自動運転がですね、一般化すると、カーセックスが増えるっていう、そういう試算というかなんか、発想というかがあってですね。
走りながらセックスってことですか？
そうそう、何もしなくていいんで、車の中にただ乗ってるだけで、で、まあ、一人だったらそんなこと起きないと思うんですけども、これが男と女が乗っていたらば、することは一つだろうっていうような、そういう文化圏があるわけじゃないですか。日本で多分そんなに、ね、カーセックスでしょうがないみたいなことにはならないと思うんですけども、多分ギリシャとかだったらば、まずそうなると思うんですよ。
そうですね。で、あれですよね。社外者とかやろうとするやつ絶対いますよね。
社外者？
要は、あれですよ。社外に社政ですよ。
ああ、なるほど、なるほど。こだわりになるとこですね。
そうになると、ウィンドウガーって開けて、外にピュッてやろうとして、事故る。
それ風で戻ってくるんですよね。
そうですね。でも、外に吸い出されません？
子供の頃に、窓から唾を吐いたらば、それが戻ってきたっていう。
あ、マジですか？
経験がありますけども。
あ、じゃあダメですね。
まあ、風の吹いてる方向というか、進行方向にやったのかもしれないですけども。
あ、はい、はい。
まあ、それ以来もう喉しなくなりましたよ。
僕は煙みたいに若干吸い出されるのかと思ってました。
試してみてください。
社会者。
奥さんに運転してもらってる間に、こっそりと。
奥さんにこっそりしたいです。
そうですか。ちょっと後ろ見ないといてね。
5秒で済むから、みたいなことですよね。
そうそう。プレッシャーがかかるとうまくいきませんよ、でも。
そうですね。知ってます。あれ、おかしいな、今日、みたいなやつね。
5秒はね、なかなかハードルも高いですね。
5秒ハードル高いですね。5分あってもあかんときは飽きませんからね。
うん、いや、まあ、そういうわけで、はい、そう、運転は関係ないことをしてる場合もあるんで、急に運転はされても困りますよね。
そうそうそう。だから、そこの辺まで責任持ってどこまでやるかですよね。
まあ、メーカーはメーカーなんでしょうけども。でも、このメーカーも自動車メーカーとも限らないわけですよね。もう、まあ、そのトヨタだ、ホンダだ、日産だっていうような、マツダだ、スバルだっていうような。
鈴木だ。
ダイハツだ。三岡だと。
三岡は、車のメインどころはよそから凍ってるから、あんまりそこ関係なくないですか？
そうかもしれないですね。
いや、そうなんですよね。でもね。
この間、霊柩車がうちに来たんですけども、
うん、
三岡だったんで、ちょっと嬉しくなりましたよ。
おー、なるほど。
頑張ってるねって。こういう変な形の車、やっぱり三岡だよねって。
そう、うちに霊柩車来てるのに、そんなことを気にしてる場合かと思いますけどね。
いや、でも、ポイントそれぐらいしかないじゃないですか。
まあ、
楽しいこともないわけですし。
楽しくないことですけどね。
同じ肉は焼けてるにしても、バーベキューとは随分違うな、なんていうふうに思うぐらいしかないわけですよ。
バチ当たりやな。僕が言うからにはよっぽど罰当たりですよ。
ちょっと反省しましょうか。
ね、ちょっとでいいです。
はい。
そうなんですよね。だから、あと保険屋とかね。
うん。
だから、今はまだ出てないんやと思いますけど、自動運転車の保険。
はいはい。
あの辺は結構、だから、高くなるのか安くなるのか、どないすんねんみたいな話は、やっぱり、一悶着あるでしょうね。
まあそうですね。そのさっきの、テスラが、これはアシストだよって言われてた、っていう話ですけども、まあそういう、そこまででないにしても、まあ段階的なその高速道路ではハンドルも触らなくてもいいし、アクセルも触れなくてもいいっていうぐらいの状況はすでにありますからね。そういう場合は保険料違うのかな？どうなんでしょうね。
いや、あと僕もっと思うのはね、その自動運転の前に違法運転。できなくするシステムとかの方が先作れるやんって思うんですよね。
そこで、想定してる違法っていうのはどういうことですか？
ていうか交通違反？
はいはい。じゃあ速度超過だったりとか。まあ、一番それかな。信号無視とか、飲酒運転とかですか？
一時停止とか。
はいはい。
一時停止って正直。警察追って見つかるから気にするんであって。運転してるとき基本、ぼーっと行くでしょ。
そうですね。まあ、ぼーっとというか、その周囲の状況を確認して十分に安全だと思う範囲の速度で、 住んだりすることがよくあるって友達が言ってましたよ。僕はピタッと止まりますけども。
いや、まあ、ぶっちゃけなことを言うとね、その周囲の状況を見て大丈夫やなっていう判断の中に一時停止するべきかどうか含まれてると思って運転してるんで、うん、一時停止ラインの有無自体は気にしてなかったりするじゃないですか。
まあ、あろうがなかろうが危なきゃ止まりますからね。
そう。で、あろうがなかろうが行けると思ったら行くんですよ。
うんうん。
うん。で、もっと言うと僕は、線路。
はい。
の一時停止は、行った方がええ派なんですよ。
うんうん。一時停止はしないで行っちゃった方がいい派ですか？
一時停止なしで行くシステムにしてくれよ派なんですよ。
うんうん。
うん。何やあの無駄なシステムっていう。
うんうん。うん、あ、どうせ電車が来るときは遮断機降りるでしょっていうことですね。
そうそうそう。カンカンカンを気にするから。
うん。
一時停止いらんやんっていう思うわけですよ。カンカンカンの時はここで止まれの線やったらわかるよと。
うんうん。
むしろそこで線路を渡る時に一時停止するせいで渋滞になったりするでしょ。
うんうん。
若干の渋滞ね。
そうですね。まあ、ブレーキ一つで渋滞って生まれますからね。
うん、そうそう。だからその辺はその交通違反しないシステムが普及することによって交通違反の設定自体が変わって。もっとより自由になってみたいなところを踏まえた上での自動運転でええやんぐらいのね。
うんうん。
もっと言うと、それはもうすでにできただろうって思ってるんで、大概の部分については、カーナビっていうのがもうここまで普及しちゃうと。要は自分がどこにいるかっていうのはある程度の精度でわかるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
うん。だから、あとはその、どこにいるかの精度を、もうちょっと、なんかこう、ブラッシュアップしてですね、100% に近いものにしてからやって、良くない自動運転って思うんですよ。
まあ、それはどういう風、自動運転の際に、マップに応じてその走るようにするのか、
うん。
まあ、それとも完全にその状況を判断して走るようにするのかっていうシステムの違いになってくるんでしょうけども。
だからね、僕ね、なんでそういう風にしないのかっていつも思ってるんですけど、
うん。
どこにいますかっていう情報って、今 GPS でやってるでしょ？
うんうん。
何も GPS だけに頼らなくていいじゃないかと。で、もっと言うと高い低いで、ナビが間違うってあるじゃないですか。
高速、うん、高速の上下。
そうそうそう。
高速と、一般道が高架で、同じラインにあったりする場合は、X 軸、うん、じゃない、Z 軸わかんないですよね。
そうそうそうそう。あれなんかもね、例えば、何かしらの、車の、高さに応じた、何かがですよ。
うん。
これの場所はどこどこっていう信号を GPS と同じように発信してて、それを拾うことによって、例えばこの信号とこの信号を受け取ったから、今いる高さはこの辺っていう風にするシステムとか作れよと。要は白線の中にそれを発信するシステムとか、もっと言うと信号機に入れたらええやんとか。
うん。
うん。それをすることによって、精度 100% にしてしまえば、それこそ自動運転への近道でしょって思うわけですよ。
まあ、自動運転の一つのやり方として、道路に、ビーコンを埋め込んで、それをこう追っかけながら走っていくっていうようなやり方があるんで、うん、そうすると今いる場所ってのは完全に把握できるようになりますよね。
うん。うん、だから、もっと言うとね、どこどこ交差点の何々信号。
うん。
は、あと何秒で赤になりますよっていうのを、そのビーコンとして発信しておけば受け取る側で速度調整して合理的にもできるわけでしょ。
うんうん。
国全体の燃費が上がるじゃないですか。
っていうか全部自動運転にしたらば、歩行者がいないっていう前提で考えれば信号いらなくなるんじゃないですか。
うん。そうなんですよ。
マスゲームみたいな感じで、
うん。
両方から来る車が全然ブレーキ踏まないでギュンギュン走るけどぶつからないっていう、そういう光景すら可能だと、思いますよね。
うんうんうん
うん、乗ってて死にそうですけどね、そんなの。
寝ときたいですよね。
そう、起きてられない、もう見てらんないってなりますけども。
あとね、タイヤがバーストしたりするよっていう、
ね。ああ、そうね。不測の事態には対応できないですね。
そうなんですよね。整備不良って起きるよっていう話で。
うんうん、
まあ、でも合理的な運転ができるようになったら、今の速度必要じゃなくなったり逆にするとかもあると思うんですよ。
うんうん。
信号とかで止まる必要がなかったら時速40キロぐらいでよくねとか。
まあ、平均時速が今よりも高くなれば、うん、最高速度が上がる必要はないですからね。
そうそうそうそうそう。だからもっと効率いい社会になるやろなって気はしてます。
うん。
うん。
まあ、そうすると、やっぱり全部、自動化しないといけなくなるわけですよね。
うん、
でもそうなってくると、うん、車を運転するのは、まあ楽しみだとする一般がいるわけじゃないですか。
そうですね。
まあなんだったらば、それは権利であるというふうにすら思ってるような、武装する権利があるので銃は絶対手放しませんって、アメリカであれば言うようなタイプの、
はいはいはいはい。
人が、 もう絶対に自動運転は反対だっていう風に言うような人っていうのも、まあ、ある程度はいるでしょう。
だから別に私有地でやったらいいんじゃないかなって思うんですよね。うん、いや、もっと言うとね、電車を運転する権利はみんなが等しく持ってますよ。
うんうん。
バカないだけで。
まあ、だいぶハードルは高いですけどね。
そうそうそうそうそうそう。電車もだから運転する立場になろうと思ってなれないことはないわけじゃないですか。
うん。
頑張ったらって思うんですよね。
確かなんか、私鉄でそういう試みやってましたよね。運転手募集って。
ああ。それはでも常にあるんじゃないですか。
確か、しかも、要請もしてくれるっていうような、そういう至れり尽くせりの、まあ、それぐらいでもしないと人が集まらないっていうような。
そうですね。それはね、うん、ただのね、社員募集ですよ。
そうですね。
社員急募ってやつですよ。
うん。そんなに急いでたのかな。まあまあ、ともかくそういう類のやつですね。
ですね。そうですね。だから、その辺からちゃうかなって思いますよね。もっとね、なんかシステマチックになっていくんじゃないかなって思いますね。
まあ、仮にさっきの2020年までに自動運転のタクシーがっていう話が実現したらば、こういうものって積み重ねがあった上でだんだん変わってくものじゃないですか。ぐるっと変えるってことはやっぱできないので、そうすると、そういう一つ仕組みが出来上がって、だんだんと広がっていくっていうことは、まあ、将来的には、まあ、50年後にはって今言おうと思ったんですけども、もうちょっと早いペースで、かなりの率で、自動化が進んでくるようになるんでしょうね。
いや、この後だから親戚で集まった時にね。
はいはい。
めいっ子4歳。
ええ。
この子が今だから例えば18歳から免許って取れるわけじゃないですか、車は。
うん。
14年後にこの子は免許取ろうって思うような状態なんかなっていう話しましたからね。
まあ、どの辺で生活してるかによるっていう、そういう話ではなくてですね。免許を持つ必要があるか、そういう社会であるかどうかは分からないっていう、そういう話ですね。
だから自動運転なら免許がいらないみたいな社会になってる可能性もあるじゃないですか。
っていうか、自分で車を所有する必要がないですよね。
そうそうそう。ただね、いるのはいると思うんですよ。例えばね、僕ちょっと思うのは、通勤？
はいはい。
通勤用に、どれぐらいやろな、エヴァンゲリオンの操縦席ぐらいの。
うん。
リカンベントみたいなやつ。
はいはいはい。
の自動運転のやつ。で、電動。
のエヴァンゲリオン。
エヴァンゲリオンじゃん。乗り込むとね、LCL がぐーって入ってきて、溺れそうになるけど、そっから先は考えるだけで動くみたいなやつ。
なんか、のめり込みすぎると、ちょっと戻ってこれなくなるタイプのやつですね。
そうそうそう。お父さんのシンクロ率上がってしまったって言って、頑張ってサルベージするみたいなやつ。ではなくて。
はい。
サルベージしたら、チンチン丸出して、キャーって言われたりとかね。するやつ
ではなくて、まあ、もっとすごくパーソナルな乗り物として、
そうそう。
身近にあってほしいっていう話ですね。
一人乗りってことです。
はいはい。
一人乗りの、だから、まあ、いわゆる寝て乗る自転車みたいなやつあるじゃないですか。リカンベント、ね。
まあ、まさにそれはリカンベントですね。
そうそうそう。あれぐらいのやつで電動で、まあ、時速45キロとか50キロとか出るやつ。で、自動運転。
うん。
で、だいたい会社への往復ぐらい毎日充電してればいけますよみたいなやつ。あったら乗る人多いでしょ。
まあ楽ちんですよね。
うん、
で、そうやって車が小さくなることで、既存のインフラでも交通量増やすことできますからね。
そうそうそう。だって、ね、自動運転やからものすごい今の人間みたいに下手くそじゃないわけですよ。
うん。
バッチリ隣との車幅間隔10センチぐらいで走れたりするわけですよ。
はいはい。まあ、ジャスさんがさっきそれちょっとバーストしたらどうするのみたいな話があったんで、マージンはもうちょっと大きく取った方がいいんでしょうけども。
でも、リカンベントクラッシュしても死ぬ確率低いっしょ。
まあ、そこはうまくやってもらいたいとこですよね。
うん。リカンベントの重量やったら、
うん、
エアバッグいっぱい積んどりゃどうにかなりそうな気しません？多少クラッシュしても。
自動運転に必要な機材の重さっていうものはどうなってるんですか？あと、そのさっきの、仮に電気自動車的なものだとするとバッテリーの重さだとか。
まあ、バッテリーが多少重いですけど、でもだ乗ってる人間のことを考えると、バッテリー前に積みはクラッシュしても多少大丈夫じゃないです？
うん。まあでも、リカンベントに乗ってて、
うん。
20キロぐらい出してぶつかったりとかするとかなり怪我できますけどね。
いや、だからエアバッグとかちゃんとついてるんですよ。
はいはいはい。
まあまあまあまあ、その辺はちょっと若干詰めていきましょう。
そうですね。
ですけど、まあまあまあ、そんなんで、言ったら今の2車線の間に5台ぐらい並びよるでしょ。
うん。
うん。
余裕ですね。
ねえ、それで通勤するんやったら、例えばノーブレーキで時速45キロぐらいでね、梅田まで行ってくれるんやったら、僕、言ったら乗りっぱで1時間半ぐらいおればいいんで、
うん、
うん。で、あれでしょ、隣の人間、もたれかかってきて、ほら、ボケーとか言わんで済むわけじゃないですか。
じゃあ、その楽しみが一つ減っちゃいますね。
あれは苦しみです。うん、いや、だからまあまあ、そういう意味ではね、快適なのでいいんちゃうんって思うんですけどね。
まあ、それは本当にそうなったらいいなって思いますけれども、
うん、
そこまで話が広がってくると、ただ今の車が、自分で運転する必要がなくなるっていうものに比べると、もう一歩こう未来感が出てきて、
うん、
そこまで変わるのはどれぐらい時間かかるのかなっていうふうに、ちょっと疑問に思えてきちゃったりもしますね。う
ん、あとあの、そこまで未来感が進んでるのに、みんな通勤すんねやってちょっと思いますしね。
スモールオフィス、ホームオフィスっていう言葉は結局普及しなかった未来になりますね。
そうそうそうそうそう。まあまあね、だから、あとは、だから、カーシェアみたいなことでね。
うん。
カーシェアの一番のネックって、近くにカーシェアの車がないやったりするじゃないですか。
そうですね。台数が足んないとか。
そう。自動運転やったらカーシェアの車家来ますからね。
うん。いや、でもそれ台数が足りない問題の解決にはならないですよ。うん、みんなが同じ時間に通勤するとしたらば、足んなくなりません？
いや、じゃなくて、その通勤じゃなくて、
はいはい。
そのみんなでどっか行くときも。
うんうん。
うん。今日はちょっとベンツ乗っちゃうみたいな気分とか、
うん。
うん。できるわけですよ。
なんか結局、みんな都市に集まって、車のいらないライフスタイルにした方がいいのかななんていう、そんな気が。で、あのトラックみたいな物流だけ自動運転にしたらば、そうすると全体の交通量も減るし、
そう。
それでいいんじゃないかなっていう気がしてきましたね。
まあ、まあ実はあの物流の方が大きいんですよね。
うん。
うん。物流のコストはね、やっぱね、物流の一端を担う人間として気になりますしね。
そう。で、ね、ましてその運転手の確保が難しくなってきてるなんていうのも、ここ、数年、まあ、言われてるところが現実問題として、人足んないですもんね、
う
ん。
そう。いやだからね、あの個人事業主でトラック屋さんやってるみたいな人が、どんどんどんどん会社に吸収されていってるみたいなもん見ますからね。
うん。
ああ、もともとだからその、あ、うちの業者の提携の業者でどこどこの車が行くんですけど言うてたんが、なんかそこのドライバーさんの名前が聞いてたら、うちの車での中にカウントされてるのを見ると、あ、なんか統合が進んでいるとか思ったりしますもんね。
うん。
うん。
まあ、またさらに進んでいくでしょうからね。
そう。ねえ、だから、何ですか、あの、電気自動車としての大型トラックで自動運転みたいな。
うん。
うん。
そうやって、人が乗ってないのに、こう、物だけが行き来てるっていうのは、結構いい感じに未来っぽいですね。
そうそうそう。だからね、なんか道路から給電するみたいなシステムもできるとかいう話あるじゃないですか。
はいはい。ほとんど電車ですね。
そう。大型トラックで電気自動車で、しかも道路から給電されるみたいなのやったらいいんですよね。
うんうん。
それやったら大型バッテリーも積む必要ないですし。
ねえ、まして、そういう物流なんかポイントというポイントで整備できてれば、あとは従来のシステムでもいいわけですから、
うん、
実現も容易ですよね。
そう。まあでもそうなってくると JR のゴトコンコンテナと何が違うねんってなってしまいますけどね。
そうですよね。線路引くよりはコストが安い。あとそこを同じように車が走れる。
ね、そうなんですよね。あ、ゴトコンコンテナが分からん人多いか。
じゃあその分かりやすい解説が。
JR に乗ってるコンテナって、5トンコンテナなんです。
別に走るときにゴトコン、ゴトコンっていう、そういうオノマトペから来てるんじゃないという。
そこはたまたま大手る説が有力なんですけど、まあ、なんでわざわざゴトコンって言うかっていうと、通常コンテナっていうときは20フィートコンテナ、40フィートコンテナっていうのが主流だからです。
それは20、40コンとかっていう言い方あるんですか？
いや、それは20フィートとか40フィートって言い方します。
はい。一緒二人はしない。
はい。5トンのコンテナっていうのが別にあるよって、で、うん、鉄道用のコンテナだよって話なんですけど。いや、だからまあまあ、そう考えるとあれですね。
うん。
こっから先の自動運転みたいなところに対して、こう、思いを馳せる余地みたいなのは結構多いですね。
うん。まあ、いろんな可能性がありますもんね。
うん。
今。言ってるような形には全然ならないかもしれないし。
まあ、意外とあと日本が、
はい。
当初ね、法律の壁に阻まれてとか、
うんうん、
そういうので開発があまりうまくいかないんではないかって言われてた割に、やれ特区であるとか、
うん、
そういったところでどうにかやっぱりね、日本の自動車メーカー主力産業ですから、政府も協力してる感はあって、まあまあまだ若干未来は明るいかなって気もせんでもないですけどね。
なんかどっかの島で実験してるんでしたっけ？
なんかしてるらしいですね。
ですよね。なんかでもやっぱり、
うん、
スピードの差を見ると、
うん、
主導権握れるとは思えないですけどね。やっぱりその Google だったり、あとは、うん、ほら、中国の Google ことバイドゥ ってあるじゃないですか。あそこはなんかアメリカに自動、自動運転カーの研究チームを発足させたりとかっていう風に、もう完全に自動車産業とは別のところから、これは普及の芽が出るような雰囲気がね、すごくプンプンとしてますよね。
日本はそういうなかなか大きいベンチャーでそこまで行く会社ってないですからね。
そうですよね。まあ楽天カーとかあったらそれはそれで嫌ですけどね。
屋内のおっさんとかそれぐらいの個人資産持ってんちゃうんかって思うんすけどね。
ねえ。
うん。
ユニクロか。
ユニクロか。このシートひんやりするみたいなやつですよね。
で、冬はあったかい。
冬はあったかい。ほんのりあったかい。
いいことずくめですね。ディズニーとコラボした車体がいろいろ選べるとか。あ、ガンダムとかもじゃあありですね。
ガンダムありですね。この間、機関車トーマスの DVD 配ってましたよ。
まあ、なんでですか
機関車トーマスのなんか、シャツが出ましたみたいです、ね。
ははは。
買うと DVD がもらえますっていう。
どっちもいらない。
まあまあでもあれでしょうね。言うても1億3000万人ぐらい住んでるわけですから。
2400万人ぐらいですね。
あ、もうそんな言ってますか？
もうっていうか、マックスでも1億2500万いってないはずですよ、日本の人口は。
あらまあ、ほんまですか？
はい。
まあまあまあまあ、そんだけ人いるわけですから。
はい。
1万人ぐらいは自動運転カーに殺されたりするんでしょうね。
まあでも、ね、残りの人がみんな自動運転でよかったねって言えればいいんじゃないですか、うん、1万人ぐらいは。
うんうんうんうんうん。
まあ、ね、あと多分それで交通事故、現在その交通事故の被害に遭ってる人がまるまるいなくなるんだったらば、まあ人数がトータルで減ってれば悪い話じゃないですよね。まあゼロにはどうせできないでしょうからね。
あとね、もうそのこの間地下で喋ってた時も言いましたけど、
はいはい、
年寄りの田舎のプリウスの運転が怖い。
うん。
うん。プリウス視界悪いでしょ。
はいはい、そうですね。空力を最優先してますからね。
うん。でね、視界悪いくせに年寄りが好むんですよ、プリウス。
うん。でも、それ視界がいい代わりに、年寄りのパジェロだったらどうですか？
いや、年寄りのパジェロはまだ視界がいい分、人を引きそうにならなかったりすると思うんです。
ああ、車対車で考えた場合にはパジェロの方が僕は嫌ですね。
あ、そうですね。それはそうなんですけどね、もう、プリウスの運転のひどい年寄り多いでしょ。
うん。そして、走り出しが静かっていう。
静か、そうそうそうそうそう。静かに車線を越えてこっちに来るんですよ。
サイレントキラーですね。
サイレントキラーですよ。暗殺者か、お前はっていう勢いでプリウス来るわけですから。
うん。
あれはどうにかしてほしいって思うので、自動運転は必要です。
はい。ということで、はい、自動運転を推進していくポッドキャストといえば桜川マキシムですね。
そうです。1台ください。
じゃあこれ実験に作ったやつだから乗るって。そんな1台でもいいんですか？
鎧兜着て乗るんで。いやいや、でもね、割とコンスタントに、
はい、
ずっとセンターラインを踏みながら走ってるプリウスとか見たりするでしょ。
ああ、それは多分車幅感をこう掴んでるんですよ。
ずっと掴み終わった見たことない
ですか。自信がちょっと持てないんじゃないですか。とか、あとはその眠気覚ましに。
眠気覚まし、周りの目が覚めるわ。
ほら、自転車、ジャスさん自転車乗れます？
乗れます、乗れます。
そしたらば、路側帯？
うん。
の上をこう走ってみたりとかするじゃないですか。自分への挑戦としてずっとこう踏み続けてると、はいはい、むしろこれを踏んでいないと、足を踏み外して谷から真っ逆さまになるというような設定で遊んだりするじゃないですか。
小学校の時ね。
そういう遊びじゃないんですか？
それあれでしょ、オーダー歩道白いところじゃないとこ踏んだら死ぬってやつでしょ。
同じ発想ですね。
そうそうそうそう。いや、それで言うたら、そのプリウスもう死んでるから。周りが気使ってるから死んでないだけで。
まあでもほら、危ないやつは、俺は危ないんだぞっていうことを、
うん。
明らかにした方が周りが注意できるんで。
まあね。
うん。そういう意味では親切なプリウスと言えるんじゃないですか。
まあそうですけどね。
やめてほしいですけどね。
そうなんですよね。だからもうね、早く自動運転を普及させてですね。
うん。
うん。っていうか、何歳以上は自動運転じゃないとダメとかにしたらいいと思うんですけどね。
まあ、何歳以上は運転するなっていうことですね。
そういうことですね。
お互いのために。
そうです。
まあでも、運転できないと困るから、やっぱりその代替手段としては、そういった自動運転の乗り物があってほしいとかっていうようになった方がいいですよね。
そうなんです。
怒りっぽい人とか。
怒りっぽい人。怒りっぽい人いますからね。こないだ、うちのね、
はいはい、
家から隣町の方に抜ける道があるんですけど、
ええ、
信号の越えたところで、
うん、太った信号が、はい。
え？
あ、超えたっていうんで、ちょっとごめんなさい。
超えたとこね、それ
。はいはい。あんま変わんないな。
あの、信号を超えたところで、
はいはい。
二車線がいきなり一車線に減少するところあるんです。
ええ。
で、秩序を重んじる人はみんな左に行くんです。
はいはいはいはい。
我先な人は右に行くんです。
うん。知らない人か我先な人は右に行っちゃうわけですね。そう。ありますね。
もしくは右折する人。
うんうん。
で、僕は左側を固くなに守るんですけど。
はいはい。
固くなに入れないんですよ。
あー。いますよね、そういう、ちょっと困った人。
なんでですか？
いや、入れてあげないと流れが悪くなるじゃないですか。
分かってて右行くやつの方が困ったやつでしょ。
いや、まあ、たまたま知らないかもしれないじゃないですか。それがほら、千葉ナンバーとかだったらまあ知らないなってなるじゃないですか。
たまたま知らない人ならこの車入れてくれないなって思ったら後ろ行くわけですよ。
でもまあ、カチンと来るじゃないですか。なんやねんって。
なんやねんちゃうやないか、お前がちゃんと見てへんくらいないかってなるじゃないですか。
でも初めてなんだし、知らんわ、そんなんて。
初めてやけど今見たらわかるやろって
。いやほら、あと携帯とか触ったからよく気がつかなかったんだよとかあるじゃないですか、いろんな理由が。
それ許されへん
わ。あ、そっか。
うん。なんで僕カタクナに入れないわけですけど。カタクナに入ってこようとするやつがいるわけですよ。
いやー、運転っていうのは譲り合いですよ。
相手譲る気ないじゃないですか。っていうね。
はい。
ことが減るかなと思って。
そうですね。
うん。入れない努力するのも大変なわけですよ。
うん。
あの、僕はだって横に来たやつがおるなって思ったら、エコ運転のスイッチ切りますからね。
そこまでしなくても普通大丈夫ですけどね。それはまあ、気持ちの戦闘モードを入れてるってことですよね。
僕はだってその時は殺すと法に触れるから殺さないだけですからね。
うん。
うん。という。
はい。
ことを減らしたいので。
早くそういう自動運転を普及させるか、人を殺しても構わないっていう法律にするか、うん、政府はその二択で、何とかしてほしいってことですね。
あの、僕にあの、殺しのライセンスを与えるかですね。
イギリス人になるってことですか？
イギリス、いや、日本でいいです、日本で。ね、ということで。
はい。
はい、一つよろしくお願いしたいなと思うので。
じゃあ、そういう未来を実現するには、こんな素晴らしいアイデアがあるよっていう人はどこにメールを送ったらいいんですか？
トヨタかな。
では、メール、アットマーク、トヨタ .co.jp へ工作員の方はメールを送ってくださいと。
届きそうやな。メールアットマーク、sgmx.info。スペルは mail@sgmx.info まで。ツイッターのハッシュタグは、シャープトヨタじゃなくて、シャープ桜川マキシムまでよろしくお願いしますと。
はい。
はい。工作員も募集中です。
はっはっは。よまよい。カレー好き。悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新。サバラジュを聞くがよい。
はは
ー。ははー。ビックビックじゃぞ。